私の方から簡単ではございますけれども解説をさせていただきます。どうも今日はお越しいただきましてありがとうございます。それでは会場の中にお入りください。この、20周年ということで、今回は先ほどのお話にもありましたけれども20年間の、集大成ということで、この展示を企画いたしました。実は20年前っていうのは阪神淡路大震災が起こった年なんですね。白水館日本列島展はその年から始まったということで、非常に何て言いましょうか、因縁を感じるところでございます。ではまず最初にどうぞお入りください。ここに、展示してございますのは北海道 の、 白滝遺跡、これは遺跡になっているんですけれども、そこで、出土しました、戦闘機というふうに書いてありますけれども、槍の先ですね。これ福陽石というガラス質の石材を使いまして、旧石器時代の人、今から2万年3万年ぐらい前の方々が作られた石の槍でございます。周囲からせっかくですから見ていただきましたら、非常に大きな石器でありますけれども、横から特に見ていただきましたら非常に薄く作っているということがお分かりいただけるかと思います。そして、このそちらの方の製品をご覧になっていただきましたあとはですね、こちらの方にですね、その石器を作る製品と、それからこの右端にはですね、この石器を作るためのですね、工程を示すですね、この大きな石の塊からそういうこの左側に並んでいるような石材を取っていくという、旧石器時代の人たちが何て言いましょうか、非常に高度な技術を持って石器を作っていたということを見ていただくことができるかと思います。これまでの発掘調査で、そこにも書いてございますけれども、旧石器時代の石器13トン、非常に 大量なですね石器が出てきているということでございます。続きまして、こちらの方に、移していきたいと思います。これは縄文時代、もう早期ですね、今から約7000年前の佐賀県の東明遺跡というところから出てきました遺物です。縄文時代の早期で、このようなですね網かごが出てきております。この他にも木製品とかですね、いろんなこの植物質のものが出てきておりまして、この遺跡から出てくるこういう植物質は全て日本最古です。で、こういう形で、出てきたんですけれども、それを復元いたしますとこのようなですねカゴになっているということでございます。縄文時代の人たちはこのカゴの中にどんぐりを詰め込みまして、水の中に、入れて貯蔵をして、適当な時にそれを取り出して食べていたというふうなことが今考えられています。それとともに、こちらの方右側の方に、目を移していただきたいんですけれども、このような貝塚ですね、海藻が出てきております。貝貝とか牡蠣とか、そういったようなものがありますし、その上の方をちょっと見ていただきますとね、なんていうんですかね、灰色のあれは石器なんですね。石器です。 ですから、これはゴミ捨て場と、貝塚というのはゴミ捨て場というふうに、まあ、あの教科書でも習われたかと思いますけれども、まあ、食べたものだけではなくて当時の生活の道具なども埋める。場合によっては、まあ、あのこの人お墓としてですね、まあ、貝塚が貝塚の場が使われるということもございます。続きまして、これはもう皆様非常にご存知で、多分、まあ、東北の方は行かれたことが多いかと思いますけれども、特別史跡の三内丸山遺跡から、まあ、出てきました、まあ、土器あるいは、まあ、石器です。縄文時代の暮らしぶりっていうのは非常に当初はですね、こう貧しいというそういうイメージがあったわけでありますけれども、三内丸山遺跡の調査でさまざまな、まあ、食製品、食べ物とかですね、そう工芸技術工芸品とかになってもおかしくないようなものが出てきてて、まあ、縄文時代っていうのは非常に豊かな暮らしをして、精神文化も非常に、こう豊かなものであったと、縄文時代のイメージを一変させたというふうなことで、まあ、非常に有名になった遺跡でございます。特にこの、右の方に、前の方にお進みいただければと思いますが、緑色の石がございます。これは翡翠というふうに、言っておりまして、これは北海道から、まあ、沖縄まで日本全国に、来るわけでございますけれども、まあ、今でも翡翠といえば、まあ、上等ですけれども、まあ、昔の人もですね、この緑色の翡翠がですね、非常に貴重で、これ生産地は、この石の原産地は新潟県の、糸魚川ですね、姫川流域なんですが、そこが、まあ、原産地で全国に日本海ルートを通じて流通していったというふうなことが分かっております。で、こちらにたくさん並んでおりますけれども、これは土偶です。まあ、いろんなこの土偶はおまじないのためにとかですね、まあ、胸が強調されておりますから、まあ、女性をかたどったであろうというふうなことが言われております。しかも、関係品が少ないんですね。これはわざとに割って、まあ、こうおまじないに使ったんじゃないかと、まあ、いうふうなことが言われている、そういうものです。まあ、豊穣安産、そういったものを祈願する、そういう道具というか、まあ、お祭りの道具だっただろうということでございます。続きまして、この後ろ、これはもう岡本太郎とかがしきりに縄文の美とかですね、そういうふうなことで、美術工芸的にもですね、世界的にも優れていると、まあ、縄文時代っていうのはもうこの縄文土器、しかもこの火炎土器ですね、この、上の方に、こう飾られている文様が、まあ、こう炎のような、まあ、燃える、そういうなんか熱い、まあ、心とかね、そういったようなものを示すんじゃないかと、まあ、いうふうに言われているものでありますけれども、この火炎土器、これがこちらの方にも並んでおりますけれども、新潟県の十日町市の方で、出土している、そういったものでございます。まあ、これと同じようなものはもうすでに国宝になっている、そういうものでございますので、まあ、ここに今並んでいますけれども、ひょっとしたら将来また同じようなことになるのかもしれません。非常に貴重なもので、で続きましてこちらの方が弥生時代になってまいります。まあ、今から大体、まあ、3000年前ぐらいから、まあ、始まる時代でございまして、ここに並んでおりますのは非常に日本でも三内丸山遺跡とともに有名な吉野ヶ里遺跡から出てきました。これは棺桶ですね。そこに写真がございますけれども、まあ、ちょっとあれは首がないので、まあ、戦争があったんじゃないかとか、まあ、いろいろこの人骨の なんでこういう首がない状態で出てきたのかっていうのは一つの謎なんでありますが、とにかく、その写真を見ていただいたら分かりますように、これ今両方上を向いてますが、本当は一つは口を合わせるわけですね。でその中に、だから人骨を入れて、そしてまた亀で蓋をするというそういうお祭りの葬式の方法です。そして、その中で出てきました人が松田の方にある、道具店に出てきています。そして、亀館を、埋葬する時にはですね、こういったような土器を使ってお祭りもしていただろうと、お墓の近くでこのようなお祭りの土器が出てきています。先ほど紹介、がありましたが、復興職員で佐賀県から来られている方がこの中におられるわけでありますが、その方もこの吉野ヶ里遺跡で発掘調査の経験がおありです。もしよろしければその吉野ヶ里遺跡の調査の時の雰囲気とかですね、そういったのを聞いていただければいいと思いますが、その人が今どこにいるかはちょっと分かりませんね。で、お墓から出てきました、これは副葬品なんですね。で、沖縄の方で取れる貝を腕輪ブレスレットにして、そちらの方の、パネルの下の方に、写真が出ておりますけれども、人骨の両腕にこのような、ブレスレットをたくさんして、そういうものでございます。で、九州ではそういう亀棺を使った お葬式の仕方をしていたのに対して、東日本ではですね、これ全くまた違うお祭りの お葬式の仕方をしています。これは全て骨壺なんですね。で、東日本の、今から約2100年ぐらい前でしょうか、人が亡くなります。人が亡くなりますと、どこか土の中に埋めるか、あるいは木の上に、遺骸を乗せて鳥とかについがまされる、あるいは土の中に埋めて、とにかくですね、骨にしちゃうんですね。骨にして、その骨をこの壺の中に入れるわけです。大きさから見ていただきましたら、当然頭蓋骨は入りませんよね。ですから頭蓋骨を入れるときには多分ガーンとどついて、で、この中に入れて、そして、もう一回、今度はその、土器を写真がございますけれども、お墓の土の中にもう一回埋める、そういう葬式の仕方をしております。西日本と近畿、そして東日本では全く違う平安時代のお祭り の仕方があったということでございます。で、あとこれ平安時代、これなかなか東北ではですね、見ることのできない、青銅器をここに並べさせていただいております。こちらは銅の矛、銅矛です。九州の方で、このようなお祭りの道具が発達いたしました。でそれに対しまして、近畿地方ではこれは銅鐸ですね、これも教科書で銅矛銅鐸というのは出てきているかと思いますが、近畿地方で出てきている、お祭りの道具、だんだん大きくなってきていることがお分かりになっていただけるかと思いますけれども、この2つの銅鐸はおそらく鳴らしていたであろうと、カンカンカンカンと鳴らしていたであろうというふうに考えられています。それに対しまして、こちらの銅鐸、これは非常に大きくなっておりまして、もうね、なんていうんですかね、鳴らすっていうよりもこう拝む、見て、使われて見る銅鐸ということで、こちらは聞く銅鐸と、通称ですけども言われております。それに対しまして、こちらは見る銅鐸というふうに言われておりまして、近畿地方の弥生時代の人々 の、その精神的なですね、シンボル ということで、まあ、こういったものがあったということを並べさせていただきます。続きまして、古墳時代でございます。こちらに、ありますのは、大阪府の今城塚古墳っていう、まあ、6世紀の、お墓から出てきました古墳から出てきました埴輪でございます。まあ、あの家の形をしたものでありますとか、おみ巫女さんとかですね。これは何に見えますか。お相撲さんですね。そうですね。あのふんどしをしてますから。で、あるいはあの鳥、牛、こういったような動物とかですね。そういったようなさまざまなものがこうお祭りの、古墳の横で、こういったものが建てられたということなんですね。まあ、あの今でこそお相撲は大相撲というふうに言われてますが、大相撲っていうのはあれは江戸時代からその興行として行われてたわけですが、この相撲っていうのは神事なんですね。だから豊穣を願うための神事、あの綱引きありますよね、運動会でありますが、あれも昔はもともとは神事だったんですね。豊穣を願うためにお相撲を取ったり、あるいは綱引きをしたりして、その年の この豊作を、まあ、祈るようなですね、まあ、そういったようなことが、おそらく弥生時代、あるいは古墳時代にはあったんじゃないかと、まあ、いうふうに言われているんですけれども、まあ、そういったような、まあ、一種の埴輪でございます。そちらの方にですね、本来並んでいたであろう、その復元された、埴輪が並んで、もっと本来はたくさんの埴輪が出ていたということでございます。続きまして、古墳時代、もう一つ、ご覧になっていただきたいのが、こちらの、奈良県の、1.20メートルぐらいの、そんなに大きくない古墳なんですが、商品がですね、非常に豊富であったということで、注目されました。こちらに並んでいますのが、石は人弁で、まあ、卑弥呼がもらった鏡、銅鏡100枚というふうなことが言われているわけですが、その銅鏡100枚であろうという説の一番有力な三角縁神獣鏡、これがこの古墳から、まあ、4面も出てきたということです。この三角縁神獣鏡は東北では福島県の会津の方で、出てきていますが、それより北宮城県では今のところ発見された例はございません。ですからこれもですね、ぜひゆっくりですね、ご覧になっていただければというふうに思います。三角縁というのは、一番外側の縁が断面が三角形で、獣と神様がその、ま、中の方にですね、居込まれているということで、三角縁神獣鏡というふうに言われているものです。まあ、考古学で詳しい方はこれが中国で出ていないので、日本製なのか中国製なのかということで、これは議論のあるそういう、鏡でもございます。そうしまして、7世紀に入りますと、6世紀7世紀に入りますと、古墳はだんだん小さくなっていきまして、そして、来世館を人々は持つようになります。埋葬形態が変わるんですけれども、その一番新しい時期の古墳として、高松塚古墳とキトラ古墳っていうのがございまして、これは皆様方もご承知の通り、石室の中にですね、スラクでありますとか、玄武でありますとか、まあ、これは亀に蛇がですね、まとわりついているということでございますけれども、そういったものが、まあ、石室の中に、はい、描かれている。で、これはですね、ぜひこうやって入ってください。頭に気をつけて入っていただきましたら、これがあの世です。 あの世です。皆さんは死んでいるわけでございます。まだまだ言ってほしいんですが、これが埋葬されたあの世の、世界だということですね。予備の世界ということですね。そういうどうですか、あの世に行ってまた帰ってきていただきまして、昔何かありましたよね、天国いいとこ一度おいでとかって何かありましたが、まあ、そういうのがありましたが、まあ、あの世からまた生還されて、じゃあ次行きましょう。続きまして、これは古代の方でございまして、特別席の山田寺ってお寺に、お寺から出てきたものでございます。お寺ですから、もうこの当時になりますと、人々のシンボル、支配者のシンボルはお墓から今度はお寺に変わるんですね。お寺を作るということで、当時の、新しい、まあ、仏教が入ってくるわけでありますけれども、人々の考え方も変わっていきます。この線仏っていうのがございますが、まあ、本来であれば、まあ、このようなですね、金のこういったようなものが金堂の内部に、こう飾られ、こうそれがこの、で囲まれたようなそのお堂がですね、当時はあっただろうというふうなことになります。で、全部説明してますと1時間ぐらいかかってしまいますので、少し飛ばしますが、だいぶ時間が過ぎているような気がするんですが、まあいいでしょう。いや、いいのかな、よく分かりませんが、これは藤原宮の後から出てきますが、地鎮宮ですね。で、この不本線という、まあ、日本で、一番古い銭ですね。これが不本線なんですが、それがこの、その平かという、まあ、壺ですね、壺の中に入っていた。で、この水晶の原石も入っておりまして、X 線で見ていただきますと分かりますように、水晶の原石が下にあって、この口の部分にこの不本線が、まあ、入っていたと。まあ、平安宮の建物が、まあ、安全に作られるようにということを、まあ、祈願して、こういうものが、まあ、作られたんだろうということです。で、あと続きまして、これも岩手県の柳の御所遺跡ですね。藤原三代、まあ、これ世界遺産の、構成要素には今ならなかったんですが、今登録を受けて、頑張って準備を進めているところでございますが、そこから出てきました、まあ、当時の貴族の人たちが、まあ、使っていた道具ですね、そういったものがこちらの方に展示してあります。特にこの白磁、これは重要文化財に指定されておりまして、これは東北歴史博物館でしか、まあ、見られない、そういう貴重なものでございます。で、続きまして、これは室町時代でありますが、この当時の室町時代の、なんて言いましょうか、貿易ですね、それの門戸は博多が一番、最先端だったんでございます。で、一つの穴からですね、100枚以上のこれだけのですね、まあ青磁白磁が埋まっていたと。これはむちゃくちゃ貴重品でございまして、こういったようなものが出てくるということ、これは あまりない、そういう、ね、非常に貴重なものだということでございます。続きまして、こちらは、まあ、皆様方もご存知の瀬戸物ですね。瀬戸で、10世紀から現代までの瀬戸の変遷がここで、全部分かるようになっております。まあ骨董的価値も結構あると思いますが、考古学的価値としてもですね、非常に高いものが順々に並んでおるということでございます。 これ全部やってますとあれなので時間がありませんので、この速報点につきましては後で、ご覧になっていただけますでしょうか。続きまして、やはり被災地であるということもありますし、せっかくですので、この東北三県で、発掘された成果、これをこちらの方で、ご紹介をさせていただきたいと思います。実は先ほど20年前に阪神・淡路大震災があったというふうなことがを申しましたが、実は私はその時大阪府の職員で兵庫県にやっぱり発掘をしに派遣されてたことがあるんですね。私自身もそういう面では復興調査にやっぱ経験があるんですね。やっぱり初期の頃はいや本当に発掘が、なんて言うんでしょうか、理解得られるのかなっていうそういう不安がございましたけれども、やはり神戸の町の人たちも東北の方々と同じで、その地域の文化財これを大事にしてい、こうということで、3年間でありましたけれども発掘調査が行われました。この宮城県から逆に、その兵庫に派遣された方もいらっしゃっております。で、まず、ここにございますのは岩手県で、発掘されました畑中遺跡という遺跡です。これはですね、岩手県の山田町っていうところです。で、被災した後私は山田町に行ったんですが、山田町の文化財の収蔵庫は津波で跡形もなくなくなってしまったんですね。ですから復興調査が始まるまでは山田町の文化財はゼロだった。で、復興調査によりましてこの畑中遺跡が見つかりまして、また山田町はそういう面ではですね、この復興調査が文化財保護のまた再スタートを切ったというそういう象徴的な町だということです。こちらにいる職員は女性一人なんですね。僕の奮闘でそこに何人かの全国からの派遣職員が行ってこの畑中遺跡を調査をしているということです。先ほど翡翠の話をいたしましたが、ここにもですねこの石製品翡翠色、これは翡翠ですね。ですからこういったものが日本海側にも日本海側からこちらの方にも来ている。で、続きましてこれは陸前高田市です。陸前高田市も非常に被災が大きかったわけでありますけれども、高田移転をするその場所からこれらのような土器、そして貝塚ですから貝層も出てきているということです。はい。それで宮城県でありますが、宮城県ではこの気仙沼市から出て、で狸立遺跡という遺跡、これはもうおそらく日本の縄文遺跡の中でも有数の遺跡に多分これからなるだろうと思います。ひょっとしてこの中で現地説明会とかに行かれた方いらっしゃいますでしょうかね。現地はまだ行かれてないでしょうか。この遺跡が有名になった理由というのはこちらです。マグロの、骨が出てきてるんですね。よく、デパートとかでマグロの解体ショーとかって言ってやってますけれども、このマグロの大きさ骨ですね、これ、見ていただきましてどうでしょう。むちゃくちゃでかいですよね。太いですよね。で、発掘調査員の方が漁業関係者に聞いたところ、このマグロの全長は3メーターだと。3メーターです。皆さんの身長の倍ね、もうで、多分、こういうものはその船に乗ってや、森でね引かすようなそういうような多分漁法ではなかっただろうと。宇宙海にマグロを、追い込んで、そして、もう 刺身にしたのか何にしたのか分かりませんが、それでその骨に入り込んでるんですね。ですから、まあ、解体実際にじゃマグロ食べてるわけですね。まあ、大トロとか、まあ、中トロとか赤身とか我々は値段が違いますが、まあ、乗務者の人はどのような気持ちで生で食べてたんですかね。どうやって食べてたんでしょうね。まあ、そういったようなことにもですね、思いを伏せていただければいいかなと、まあ、いうふうに思います。そして、これは南三陸町で、中世の山城が出てきまして、これ一つ丸々発掘調査をすることができました。まあ、山城をですね丸々発掘調査するっていう機会はあまり全国ではございません。そういう面ではこれ今回はパネル展示だけなんですけれども非常に重要な成果が出てきたということです。続きまして最後は福島県 の、 紹介をさせていただきます。桜田洋遺跡でございます。広野駅 JR の広野駅っていうのがまして、まさに駅前の区画整理事業で高台展事業で発掘調査いたしましたところ、古代の、役所の跡、まあ、馬屋の、その今でいうそのなんていうんですかね、高速道路 の、 サービスエリアみたいなものですね、休憩所、そういったようなものが、まあ、出てきたんです。これはそうなりますかね。いや、それはいや、こんな近かったら避難区域になりませんので、はい、もう少し遠いと思います。で、駅前の非常に遠地なんですが、ここに、こういう建物が出てきました。で、ここは最初住民も、まあ、町長さんとか行政関係者もですね、なんで発掘なんかするんだと、まあ、いうふうに言ってたんですが、こういうものが実際横じゃない、真下から出てきまして、住民もそれから町長さんとか役所の人もですね、これはすごい、自分たちの町の宝だということで、この部分は、それが出てきた部分は歴史公園として復興のシンボルとして残そうというふうなことになったんですね。ですからこの公園の部分の、まあ、はっきり言えば 高台圏の個数は減ったわけでありますが、それでもですね、広野町の方々はこれを復興のシンボルとして、残していこうということを決めたわけです。もうかなり現在では建物が建っていますと同時に公園整備も進められていくだろうということで、阪神・淡路大震災、そして東日本 大震災を含めて遺跡をその現地の、元の場所に残すということができたのは今のところここだけです。まあ、そういう面ではですね、非常に、我々も、まあ、広野町の、こう判断というんでしょうかに関しましてはもう感謝の言葉しかございません。まあ、そこから出てきました土器がここに並んでいるということでございます。そして、福島県の北部から宮城県の南部にかけては古代以降一大製鉄遺跡、いろんな製鉄の遺跡が出てきます。古代から中世にかけて出てくるわけですね。で、この南大井沢 A 遺跡というところからは、この鎌倉時代の製鉄の炉の跡が出てきています。ここに復元図がありますけれども、砂鉄を使いまして、そして炉を高温にしないといけないんですね。高温にするためには風を送り込まないといけない。ここにある太い、これはその風を送り込むための、まあ、道具なんですね。シーソーありますよね。シーソー、あれで結構待ってたんですよね。あれでこう送り込むわけですね。一人じゃありません、多分二人で来ると思いますが、 それで、風を99キロ送り出して、炉の、中を高い温度にして、そして、その砂鉄を、まあ、あのそのなんていうんでしょうか、砂鉄からあ、まあ、鉄の素材って言いますかね、鋳鉄を作り出す、そういったような仕組みが、まあ、ここで、出てきたということで、実際に、このあのその時に、出てきた鉄のカスがあります。ここに磁石がありますが、これあると引くのが分かると思いますので、隣のところもぜひ、後で、ご覧をいただければと、あ違う、体験をしていっていただければというふうに思います。そしてこのパンフレットにこれ入ってるんですよね、あの復興に、関する、復興が文化力、復興の力、これは非常に大きな、視聴者が大きな力を持つんだというふうなことのアピールをするパンフレットも作らさせていただいているところでございます。続きまして、あれですよね、わかりました。じゃあ、ちょっと駆け足で、説明をいたしましたし、早口でわかりにくかったかもしれませんけれども、これで一応の展示会を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。あとはまた、ご自由にご観覧いただければと思います。